おはようございます。今日は吉明3章7節から17節を一緒に見たいと思います。吉明3章7節から17節、旧約聖書の、372ページになります。吉明3章では7節からお読みしたいと思います。ヨシュア記3章7節、主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の御手にいる前で、あなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際脇に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギリガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払うことを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今、部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止まられ、せきをなして立つようになる。民がヨルダン川の渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいに溢れるのだが、16節ですね、上から流れ下れる水は突っ立って、はるかかなに連れたん、一応練習したんですけど、名前とかの、そばにある町アダムのところで、石をなして立ち、アラブの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに命するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の川へたちにしっかりと立つうちに、 イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。という箇所を一緒に見たいと思います。では、お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、この吉秋、今日一緒に学べることを心から感謝します。本当に素晴らしい御言葉なので、どうか私たちがあなたの言葉をよく理解できるように助けてください。そして、あなたも、あなたのしもべも、あなたの言葉を大胆に皆さんに伝えることができますようにお助けください。あなたの力が必要です。そして多分バーゲット先生も今メッセージを、しているので、どうかその上にも祝福がありますようにお祈りいたします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。この吉秋三章、今読んだ箇所、とっても素晴らしいんですね。なぜかというのは、信仰の一番難しいステップはプロフォーマンスのステップなんです。まあちょっと違う方に言うと、私たちが信仰で一歩前に進むと神様の働きが必ずです。私たちが信仰を持って一歩前に進むと神様の働きは確実です。まあそのことを一緒に今日考えていきたいと思います。信仰の一番難しいのはプロフォーマンスなんですね。実際に聞いたことをやるのが難しいんです。まあ、多分皆さんもそういう経験があると思うんですね。いろんないいアイディアが浮かんできたとか、これを挑戦してみたいなと思ったり、新しいビジネスはアイディアがあって、これはどうかなと思って、いろんな不安とかどうなるかわからなくて、前に進みたいけどどうなるのかなっていう、そのわからない部分で難しくなるんですね。で、もしかしたら新しい会社を始めるとか、するかもしれないですね。まあ、もうちょっと簡単に言うと、子供たちもそうですよね。子供たちが成長しているときに、初めに歩くのがちょっと辛い。周りの人見て、あ、みんな歩いてるけど、やってみたいけどちょっと難しそうだなって。歩き始めようとして転んだりして。けどそれは諦めないでずっと行くんですね。まあ、自転車もそうですし、まあ、スキーもそうですよね。みんな滑ってるのを見て、あ、素晴らしいねと思って、まあ、もうちょっとでその奇跡になります、あ、季節になりますね。今日スキーとかもそうですよね。初めに挑戦したいなと思うのが、ちょっと信仰が持ってないと、スキーに乗るのが怖い。けどやってみたいなっていう感じで乗ってやってみる。それとか、まあ、この頃ニュースにいっぱい載ってるんですけど、イーロン・マスクっていう、お方が、地球にいろんなものを送っていって、この間も、いろんな、まあ、いろんなロケットとかローンチングしてるんですけど、まあ、それもやっぱり信仰がなかったらそれ打ち上げませんよね。それはなんか、あ、こうなるからやってみようっていう挑戦でやってみてるんですね。けどや、まあ、私とかだともうちょっと怖がりなので、その一歩前進むのがちょっと心配で、やりたいけどやりたくない。みんなの経験はどうですか？新しいこととかとちょっと心配して、どうだろうかな、まあ、やってみよう。それともっと私みたいに、いやー、安全の方が好き。かもしれないですね。まあ、今日この箇所では、ヨシュアは、神様から命じられて、一歩前に進みなさいということで前に行くんです。まあ、先週もこの吉秋三章の場所で一緒に学んでいきました。で、そこではヨシュアはいろんなことを命じられたんですね。契約の箱を持ち、みんなの前に立ち、 そしてこの間学んだのは、私たちも同じように神様を見上げながら一歩一歩進んでいくべきなんですね。そうするとちゃんとヨルダン川が渡れることができるんです。未来も何が起こるかわからない。で、ちゃんとした道を行きたい。けどそのわからないときはどうすればいいのかは、神様を見上げてずっと進むということを先週一緒に学んでいきました。まあ、この5節、ちょっと今日お読みしませんでしたけど、この5節からは、ね、ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日、主があなた方のうちで不思議を行われるから、と書いてるんですね。で、それも一緒に学んできましたね。私たちが明日、神様の不思議な災いを見たかったら、今日、私たちは清めて、して、神様に生きていくべきなんですね。まあ、そうして、今日の箇所では、神様が命じたことをやってから、神様は新しいことを命じたんです。私たちもそうなんですね。神様は私たちに一遍に大きな、人生の全体的な写真を見せないんですね。一つ一つしか見せてくれないんです。そして人生が終わって見ると、あ、神様ってすごいね。こんなこともできたんだっていう。まあ誰かが天気なんか塗ってると、絵とか描いてるとたまにそうですよね。何描いてるんだろうと思って、こっち側になんかチョンつけて、こっちにこう描いて、いろんな色を塗せて、それでいきなりその絵を回すと素敵な見えなかったものを作ってたとか。で、私たちの人生もそうなんですね。神様が特別なことを描いてるんですね。一歩一歩進んでいくと人生の終わりに特別な絵を描いてくれるんです。で、この箇所もそうなんですね。ヨシュアは神様を従っていって、イスラエル人に、清めなさい。で、これから契約の箱が動きます。それを従って一緒に行きなさい。という命令をしていって、今度は神様から新しい命令が来たんですね。同じように私たちも神様を一歩従うと、次にしてほしいことが出てくるんです。で、それを従うと次に出てくるんです。で、毎日ヨルダン川を変わるっていうわけじゃないんですね。普段は毎日結構簡単な生活、これをやりましょう。じゃあ今日聖書を読みましょう。今日はお祈りしましょうっていう、一歩一歩簡単なことをしてからいきなり、じゃあちょっと今日は走ってみよう。もうちょっと難しいこと。ちょうどこう、家の後ろに末広公園があって、でいきなり、まあ、400メーターぐらいなんですね。全部回るのに。なので、いきなり、私は全然走ってないので、いきなり急に走れって言われたら、多分50メーターぐらいで、OK、じゃあちょっと歩いて、ちょっと無理かな、400メーターいきなり。けど神様は私たちの体力、どれぐらいの進行があるか分かるんですね。だから初めは歩いてやってみよう。じゃあ今度は、じゃあ25メーター。で、50メーター。で、100メーターという感じで、少しずつやらせていくんですね。まあ、今日の話は、その少しずつがいきなり大きい問題になるんです。ヨルダン川を渡りなさい。まあ、なぜ大きいなのかは、このヨルダン川、本当は結構小さい川なんです。イスラエルに行ってみたら、まあ、私は行ったことないんですけど、ちょっとリサーチしたら、結構ちっちゃいんです。幅が20メーターから30メーター。それぐらいだけなんですね。で、深さは、だいたい3メーターが一番深い場所。もう本当に泳げたら25メーターのプール、それぐらい泳げたらすぐ渡れる。別にそんな大したものじゃないんですね。けど、今日の箇所で読んだのは、このヨルダン川が溢れ出ている。という箇所で見たんですね。いっぱいで出てきてる。ということは、それより幅がだいたい100メーターぐらいになって、しかも深さがもっと深くなるんですね。まあ、すごい泳ぐのが上手だったら大丈夫です。けど、イスラエルの中では子供たちとか、家畜とか、いろんなの、それをヨルダン川を渡ろうって言ったら、ちょっと 難しいんですね。けど面白いと思わないですか？なぜ神様がこのヨルダン川が溢れ出てる時にじゃあ渡りましょう、なぜそうやってね、普通の時に簡単な時にじゃあ一緒に渡りましょうって言わないんですかね。なんかちょっとひどい気がしませんか、ね、わざとね、Right is not working. 春になると雪とか溶けますよね。そういう季節なんですね。雪が溶けて川が広がっていって、なぜ神様がその時にいますか。あ、それは私たちが自分でできない。自分ができたらもうすぐじゃ楽でヨルダン川渡っちゃう。信仰が必要じゃないんですね。なのでわざと信仰を強めるために、まあ実は10節にそう書かれてたんですね。みんなも多分もしかしたら読んでるときにそう見えたかもしれないですけど、ヨシュアが皆さん集めてこう言ったんですね。今日ヨルダン川を渡ります。そして今日渡るときにあなたは生ける神があなた方のうちにおられる。あなた方の前からで、まあこの七人たちが書いてあって、必ず追い払うことを次のことで知らなければならないと書いてあるんですね。だから二つのことが書いてあるんです。このヨルダン川がなぜこの時に渡るか。それは神様が本当にあなたと一緒にいますよっていうことを示したかったんですね。それだけじゃなくて、これから来る問題も全体的に私がやっつけることができます。なのでもしかしたら、自分のヨルダン川が何か、もしかしたら、まあ、教会で多分こういうことを聞いたことあると思うんですね。献金10分の1を入れる。なぜお金がない時に10分の1を入れるか。お金がある時に別に入れてもいいんだけど、ない時にどうやってそんなのできるの？それがヨルダン川なんです。それ信仰を持ってどうなるかわからないけど、やってみるしかない。神様を信頼してやってみるしかない。っていう感じでやるんですね。それとか、ね、たまに勉強とかで日曜日来れない。そういう問題もよくありますね。学校とかで。けど、神様の言葉では神様を第一にすると書いてあるんですね。第一にする。けど、勉強しないと受験で受けることができない。じゃあ、どうすればいいか。それもヨルダン川なんですね。それは神様に信頼して、1時間教会に来ます。1時間勉強できません。けど、あなたを信頼して行きます。っていう感じで一本それ歩いてるんですね。どうなるかわからない。それが信仰なんですね。で、その中で私たちがその難しい経験を通して神様が本当に来たな、本当に私たちのために備えてくださったな、本当に私がもっと勉強できるようにしてくださったんだなっていうことを見ると、あ、本当に来てるなっていうことを確実にできるんですね。で、それは今だけじゃなくて今から来る問題がいっぱいあるんです。そのためにも必要なんです。まあこの十節を見ると、私はこういう考えもあるんですね。皆さんはどうかわからないんですけど、神様はなぜこの、まあ、カナン人とかそこに書かれてましたけど、なぜこの人たちを追い払うんだろう。神様はちょっとひどい気がするね。とも思うんですけど、皆さんはどうですかね。そういうふうに読むと、ね、神様はいい人って言って、ね、仲良ししようとか、みんなと一緒に平和があるのも大切だろうと思いながら、なぜこういうことも書かれているのかなと私は思うんですね。まあちょっと新明記ちょっと歌を歌わないと覚えてないので新明記の9章と一緒に見たいんですけど、新明記の9章1節から6節で、まあちょっと 4人の兄弟、1節から6節読んでもらってもいいですか。
申命記9章1節から6節。聞きなさい、イスラエル。あなたは今日、ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きくて、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたを聞いた。誰がアナク人に立ち向かうことができようか。今日知りなさい。あなたの神、主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを狙い撃ちにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだ、そう言ってはならない。これらの国々が悪いために、主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いために、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい。あなたの神、主はあなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。
ありがとうございます。まあ、4節と5節に書かれてたんですけど、この国々が悪いためって書いてあるんですね。悪いためにイスラエルを使ってこの国々を出していくんです。悪いためにって書いてあるんです。まあ、そう考えると、あ、神様ひどい。ね、本当に。悪いお方をこうやって裁くなんて。けどそれを考えてもちょっと良くないんですね。なぜかというのは、まあ、先ほどもアブラハムの名前が出ました。アブラハムの中でも約束が与えたんです。400年も与えたんです。ここのカナン人が神様に向いてその罪を悔い改めるために400年も与えたんです。しかも、それでもまだどうかなと思ってたら、ヨシアキの2章を覚えてると思うんですけど、そこではラハブというキャラクターが出たんです。ラハブというキャラクターはエリコの町で住んでいた女性、罪人。その方がイスラエルのことを聞いて、攻めてくることを聞いて、裁きが来ますよということを聞いて、神様に向いてどうか私を助けてくださいということで助けがあったんです。ということは、エリコの町が全体的に神様に向いたら全体的に守られたと思うんですね。しかもそれだけじゃなくて、ヨシュア記の5章の1節もここの、ヨルダン川の向こう側に行くときに、いろんな王様たちがこの経験を見るんですね。それで怖がるんですね。神様がそこでこの人たちにまた自分の強さを見せてるんです。そこで神様に向けたんです。けど向くより神様と戦いに出ていくんです。ということは、私たちは、罪人は神様の裁きがある。それはそうなんです。けど神様は裁きをしたくないんですね。実はラハブみたいに許したいんです。けど、それは悔い改めないと許しがないんです。なので、もしこの部屋の中でまだイエス様信じてなかったら、神様はわざとあなたを裁きたくないんですね。実はあなたを許したいんです。で、このカナン人みたいに追い払いたいというわけじゃなくて、あなたを救い出したいんですね。なので、それはちょっと、たまに聖書、旧約聖書を読むとそう考えやすいんですね。けど神様は本当に恵み深いお方なんです。まあ、このお話で一番好きな場所が、まあ、さっき言ったみたいに信仰の一番難しいのはプロフォーマンス。なので、ここの、契約の箱でちょうどヨルダン川を渡る場所の場面なんですね。まあ、こういうことが神様が命じて、みんなにこうやりますよっていうことで じゃあ行こうって言って出ていくんですね。で、そこの祭司たちがその契約の箱を持ってるんです。で、ヨルダン川のちょうど隣にいても何にも起きないんです。で、そうやって書いてありましたよね。別にヨルダン川の隣にいても何にも起こらなかったんですね。まあ15節ですね。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、まあそこまでは何にも起きてないんですね。ということは、私たちが神様に何か命じられます。これをやりなさい。ね、もしかしたら、10分の1のこと、ね。もしかしたらバプテスマのことかもしれないですね。この部屋の中でも何人かまだバプテスマを受けていない人もいますけど、もしかしたらバプテスマを受けること。ね、10分の1、ね。教会を一番にする。まあ、神様を一番にする。まあ、いろんなことありますけど、そのことを知ってながら従わないと、ヨルダン川の隣にいてるみたいですね。何も起きないんです。ただ単にヨルダン川が、ああ、難しい、ああ、乗り越えられないっていう感じで何にも起きないんです。で、私たちもそうなんです。実際にやらないと何にも起きらないんです。今日、皆さんの経験はわからないんですけど、私がこれを読むと、その一番目に立ってた祭司が最悪だなと思うんですね。なぜかというのは、その人がどうなるかわからないんです。で、聖書に書いてある足元が水の中に入るときに何かが起きたんです。だからもう頭の中では決めたんです。私はどうなるかわからないけど、必ず神様のことを従ってやってみようっていうことで一歩進むんです。で、その水の中に入るちょうどのときに何かが起きるんですね。まあ、多分私、その前の祭司だったら多分こういう質問があるんですね。本当に神様が言ったことが起きなかったらどうするの？もし水の中入って、こんな流れてるから、私もいきなり、ね、流されて契約の箱を落としたらどうするの？で、こうやって悩み事を多分考え始めたかもしれないんですね。しかも神様をね、そうやって落としたり、周りの人が見てたら恥ずかしいなと。そうやっていろんな悩み事を考え始めると思うんですね。たまに私たちもそうなんです。神様がこうやりなさいってちゃんと聖書に書いてるんだけど、周りの人を見たり、周りのことを考えて、いやけど、神様こう書いてるけど、本当にやったらどうなるのかなって心配して、神様が働けないんです。なので、信仰を持って神様が言ったことを、信頼して前に進もう。で、クリスチャン生活としていかないと神様の素晴らしい働きが見えないんですね。そして、この、ちょうど渡るときに、ね、素晴らしいんですね。足を一歩入れるとどうなったっていうのは、ね、もう壁みたいに。なるんですね。あ、もう一つのことは考えてたんですけど、多分前の祭司だったら、ねえ、モーセはさ、なんか杖を上げて渡れたでしょ。なんでさ、ヨシュアもさ、杖を上げて一緒にこうやって渡れないの。なんで私は違うことをやらなくちゃいけないの。ともう思ったかもしれない。けど聖書を考えると、このお話みんな同じのお話じゃないんですよね。みんな違う経験で私たちの信仰を強めるために書かれてるんです。みんなの人生もそうなんですね。いろんなことで神様が違う人を、この辺の中でも違う、ね、家庭とか人生とかありますけど、違う面で働いてるんです。同じじゃないんですね。けど信仰、同じじゃないんですね。なので、聖書のお話考えると、アブラハムとか、自分の息子を捧げなさい。みんなそうやって命じられてないですよね。私はそれやらなくて感謝なんですけど、それも考えると、ね、神様がイサクを持って山に、この山に登って捧げなさいと命じたんですね。まあ、アブラハムはすぐに イサクと一緒に出かけたんです。もうその時には約束された息子で、25年ぐらい待っていた息子、やっと生まれたこの約束の息子を取って捧げ物にしなさいと命じられたんですね。相当難しいと思うんですね。けどそこに山に行くのはまだ簡単なんですね。その荷物を背負って行くのはまだ簡単だと思うんですね。そこにイサクを乗せるのもまだ簡単だと思うんですね。そこで実際に信仰を持ってやるとき、ね、そこが難しいんです。信仰っていうのは。なのでさっき言ったのは、10分の1とかを言いましたけど、で、封筒に入れるのは簡単なんですよね。それで教会に持ってくるのも簡単なんですね。けどいきなりパンクとかがあって、あの金がちょっと必要だなっていうのだと、ちょっと入れにくいね。で、それが信仰を持って入れなくちゃいけない。けど難しい。っていう感じになるんですね。いや、けど、テスト勉強しないとどうなるのかわからない。心配で、時間を使える。けど神様にあげ、どうする？ね。で、そうやって実際にやるのが難しいんですね。やるのが難しいんです。まあ、アブラハムも、ね、どうなるかわからなかったんですね。で、その時に、ね、ちょうど行く時に、アブラハム大丈夫、捧げなくていいから。で、私はあなたに必要なものがそこに備えてあるから、自分の息子は捧げないで。って言われたんですね。私たちも同じなんです。で、私たちが神様を信頼して、一歩前に立つと、神様は大丈夫大丈夫。私があなたの必要なものをもうご存知だから、ちゃんと備えてあげる。実は私たちの信仰を見てるんですね。私たちの心。まあ、神様は全部作られたお方なので、本当に言えばお金なんて必要じゃないんです。ただ単に私たちが本当に神様が書いてあることを信頼して、信仰を持って従うか従わないか、心の問題になるんですね。それを考えると、このヨシュア、この祭司たちは、その契約の箱を持って、一歩立つと、この川が、株みたいになって、まあ、いろんな人がいろんな考えがあるんですけど、もしかしたらそれが、まあ、立ってからずっと流れてるんですね。今日その水がそこで止まるんです。ということはそこに、まあ、堰、まあ、ダムみたいなのが作り始めて、ガーって水が上に行ってるんですね。ブワーって上に行って、しかもその水がどんどん幅が広くなってるんですね。で、まあ、どうやってそれが、どれぐらい大きか、で、それをどうやって計算するかわからないんですけど、いろんな人がいろんな考えがあって、面白いことは面白いですけど、で、それで水が上に上がるんですね。神様が本当に言ったみたいにやった！それでみんながそれを見る経験ができるんです。そうすると、それを見て、神様は本当に実なお方だ。本当に神様が言った通りになった。で、そのイスラエル人は渡って、では、それは4章の部分に書いてあるんですけど、4章の部分は今日は見ませんけど、神様が言った通りにみんなが渡れることができたんです。とっても素晴らしいお話なんです。けど私たちもその信仰を持って前に進むのが難しいんです。神様の言葉がこう書かれてるってご存知ですが、ちょっとそこまでは、ね、アブラハムみたいに、祭司だったら、本当かな？本当に信頼できるのかな？そこの部分が一番難しいんですね。なので今日皆さんに励ましとしては、今日の話を見ると、神様は必ず私たちが信仰を持って一歩前進むと、神様は必ずあなたのために働きます。必ず働きます。神様はこうやりなさいと言ってそれをしたかったら、神様は絶対にあなたのために働きます。で、今日の話でそれを見ることができるんです。なので皆さんも多分、もしかしたら、毎日聖書を読むの、それはやるのがいいって知ってるけど、 なかなか時間が持てないな。神様が、ね、聖書を読みなさいって言って、けどその一歩を進むのがちょっと難しい。時間がちょっとない。ということもあるんですね。なので、どの問題もそうなんです。信仰を持って前に進むのが大切なんです。なので皆さんも、ヨシュアみたいに、神様この祭司たちみたいに、どうなるかわからないかもしれないです。けど信仰を持って、神様がこう命じたから、私はこうやって前に進む。ね、家族でも子供の成長の仕方とかでも、何の問題でも神様がこう書かれてるから、私はこう従って前に進む。とすれば、神様があなたのために必ず働きます。はい、ではこれで今日のメッセージを閉じたいと思います。ではお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日この吉脇一緒に見ることを感謝いたします。この祭司たち信仰を持って前に進めたことを、私たちも同じようにどうなるかわからない、ヨルダン川は難しい、でこうやって神様が命じたけどちょっとやりにくいなと思うときに、今日の話を覚えて、いやけど神様はヨシュアのためにああやってヨルダン川を渡ることができたから、私の人生の中もそうだ、どうなるかわからないけど神様に信頼しながら生きていきたい、進んでいきたい、一歩前に進みたいという感じで、私たちも同じ気持ちがありますように助けてください。先ほども私たちが、いろんなこのカナン人とかやを放り出すとのお話をしましたけど、どうかまだここの中でイエス様を信じていていない、神様ひどいと思わずに、神様は本当に恵み深いお方で、私たちを助けたい、私たちを許したい、私たちを、罪から救いたいということを気がつき、どうかあなたに向いて悔い改め、信仰を持って受け入れることができますように助けてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アメン。